今日もまた元気にいってらっしゃい。
良い朝のために、
共立。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由で、はとバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息。その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス。小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。深夜特急、オンザロード。第4章、目なのか。マレーハント1。私は簡略な地図を書いてもらい、まずラジャプラソンへ向かった。幸いにもホテルからそう遠くなく、20分も歩くと商店街に着いた。しかし午前中のためか、香港のネイザンロードのような賑わいはない。その上、目につくホテルもゴールデンプラザより高そうな中級のホテルが多かった。2軒ほど聞いてみたが、どちらも2倍近い値段だった。とりあえずラジャプラソンで宿を見つけるのを諦め、バスに乗ってスリオン通りに行った。バスを降りてしばらく歩いていくと、日本航空の支店があった。中に入り、バンコクの地図を見せてもらえないだろうかと頼むと、応対に出てくれた男性社員が、どうぞこれをお使いください、と折りたたみのバンコク地図をくれた。実は日本航空の客ではないのだが、と言うと、それは入ってきた時から分かっていました。と笑い、いつかうちの飛行機に乗ってくださるでしょうから、と付け加えた。私は気分が軽くなるように思え、礼を言って外に出た。もらった地図を片手に、2時間ほどその周辺を歩き回ったが、やはり手頃なホテルは見つからなかった。今夜もまたあのゴールデンプラザに泊まり、ボーイたちの襲来を甘んじて受けなければならないのだろうか。がっかりしながら歩いていると、どこからかいい匂いが漂ってくる。匂いに従って路地を曲がると、そこにうどん屋があった。軒先の屋台でうどんを作り、店の中で食べさせている。嬉しくなったのは、その作り方が日本の立ち食いのうどん屋とほとんど同じであり、だから香港の街頭の蕎麦屋と全く変わらなかったことだ。麺の上に各種の具を乗せスープをかける。それだけのものだが、いかにも美味しそうだった。私は朝から何も食べていないことを思い出し、姉妹らしい2人の女性が働いているその店に入った。うどん屋の姉妹は、下が10代の後半、上が20代の前半、という年格好に見えた。私がテーブルの前の丸椅子に座ると、妹の方が、何にしますか?というように振り向いた。みんなと同じものを、と、他の客の食べている丼を指さそうとして、それが人によって少しずつ違っていることに気がついた。立ち上がり、店の軒先で姉が作っている屋台を覗き込むと、同じと見えた面にも微妙な差異があった。私はまず、日本のきしめんに最もよく似た麺を指さし、チャーシュー、つみれを加え、その上からスープをかける真似をすると、分かってもらえたらしく、二人とも笑いながらうなずいた。 出されたものは、私の望んでいた通りのものだった。スープは胡椒のよく効いた塩味で、一口飲んだとき、日本の懐かしい味がした。どんな麺にも必ずもやしが使われるということを含めて、それは万国版塩ラーメンといった趣のある食べ物だった。値段は5バーツ、約75円という。これでバンコクにいる間は飢えなくても済みそうだと安心した。これならいくら食べても飽きそうになかったし、3食続けて食べても200円程度にしかならなかったからだ。一滴残らずスープを飲み干し、ようやく人心地がついたところで、改めて店内を見回すと、ついたてで一応区切られてはいるが、店の奥に事務所のようなものがある。そこでは西洋人の男性とタイ人の女性が机に向かい合って座り、ペンを走らせていた。このうどん屋の事務を取っているはずはないから、どちらかが曲がりをしていることになる。いずれにしてもその同居には、どういうことなのだろう、と、人の好奇心をそそる、アンバランスな感じがあった。そこに、四五歳くらいの幼女が店に入ってきて、姉と思われる年かさの女の腰にまとわりつき始めた。見ると、その幼女は混血特有の整った目鼻立ちをしていた。髪は茶褐色で、瞳の茶色もかなり薄い。面差しは、奥で机に向かっている西洋人にどこか似ている。どうやら彼が、この姉妹の姉に産ませた子供であるらしい。やがて母親に構ってもらえず退屈した幼女は、私に興味を持ち始めた。そばに来て、顔を覗き込んだり、笑いかけたりする。名前は何て言うの？タイ語はわからなかったから、英語で尋ねてみた。すると、奥でジムを取っていた西洋人が、机から顔を上げ、私に向かって言った。キャッシーと言うんですよ。思いがけないことに私はいささかうろたえてしまい、つまらない質問をしてしまった。お子さんですか？ええ。陰影のある微笑を浮かべて、彼が言った。幼女は自分が話題になっていることを知って、はにかんだように下を向いた。彼女は二カ国語を介するんですね。私が言うと、彼はわずかに肩をすくめた。英語は、ほんの少しです。どうやら彼はアメリカ人のようだった。私とそう変わらない年齢だと思えるのに、眉間には深いシワが走っている。私は人風と雨に長い間さらされてきたらしい彼の顔を見ているうちに、唐突に彼がベトナムからの帰還兵であるように思えてきた。船乗りが丘に上がったとか、ヒッピーが流れ着いたとか考えるより、ベトナムでの休暇のたびにバンコクの女のもとへ通っていたが、やがて子供が生まれてしまい、除隊後もアメリカではなくタイに居ついてしまったと考える方が、彼の どこか人生を投げたような雰囲気に合っているような気がした。彼女とはタイ語で喋るわけですね。私が幼女を見ながらそう尋ねると、彼はいささか苦そうな笑いを浮かべて答えた。自分はタイに5年も住んでいるのだが、タイの言葉をほとんど理解することができない。だから、子供と子供の母親が何かを喋っていても、まずわからないのだと。それは不自由ですね。そう。とうなずきかけて、彼はすぐに言い直した。でも、この子が私に喋りかけてくるタイ語は、なぜか理解できるんですよね。異国で生きるということ。しかも異国の女と暮らしながら生きるということは、想像するほどロマンティックなものではなさそうだった。その時、彼ならこの近辺の安宿を知っているかもしれないと思いついた。この辺にホテルはないでしょうか？ホテルはいくつもあるけど、安いホテル。どの程度の？安ければ安いほどありがたいんです。そうだな。タイ人が泊まるようなところなら知っているけど、旅行者向きじゃないからな。いえ、そこで結構です。と、私は慌てて言った。彼の説明によれば、その宿は、彼の机の前でジムを取っている女性の親類がやっているのだという。それなら安心だ。私がぜひ紹介してくれと言うと、彼は紙に地図を書いてくれた。そこは看板も出ていない、下田屋風の建物の2階にある宿だったが、地図が正確なおかげで、簡単に見つけられた。金物問屋の横の階段を登っていくと、暗い踊り場に、老婆が一人椅子に座っていた。フロントとか帳場とか呼べるようなものは一切なく、小さな机の上に、電話と筆記具のような小物が載っているだけである。手真似で、部屋を見せてくれないかと頼むと、すでに電話をかけていてくれたのか、老婆はすべてを承知しているかのように、黙って鍵を持って案内してくれた。その部屋は、ゴールデンプラザと比べると、三分の一もないような広さだった。小さなベッドに小さな窓。クーラーはもちろんあるはずもなく、部屋と不釣り合いなほど大きな羽の扇風機が、天井からぶら下がっているだけだ。それでも狭いトイレにはシャワーがついている。蛇口を確かめると、水しか出そうになかったが、この暑いバンコクで、湯は必須のものでもない。いくらですか？と私は英語で老婆に尋ねた。英語を介するとは思わなかったが、気配で察したのだろう。老婆はタイ語で短い言葉をつぶやいた。もう一度尋ねても、同じ答えが返ってくる。どうやら数字を言っているのは確かなようだ。私はポケットからバーツを取り出し、ベッドの上に置いた。ローバーは私の意図が分かったらしく、その中から、10バーツの札を3枚つまみ上げた。 30バーツ?私が驚いて念を押すと、そうだ、というようにうなずいた。ゴールデンプラザの4分の1、450円に過ぎない。私はここに泊まることにした。これから、よそに置いてある荷物を取りに行ってから、また戻ってきますから。それまで待っていてください。手真似を交えてゆっくりした日本語でそう言うと、英語の時と同じように、あっさりと理解してくれた。その上、手にした30バーツをベッドの上に置き直してくれた。このまま保証金として取り上げられてしまうだろうなと思っていたので、その意外な応用さにますますこの宿が気に入った。少なくともここなら、女を買え買えと責められなくても済みそうだった。急いでゴールデンプラザに帰り、チェックアウトをしたい旨を告げると、12時を過ぎていたにもかかわらず、文句も言わずに応じてくれた。ここもさほど悪いホテルではなかったのかもしれない。毛嫌いしてしまったことに、いささか気が咎めないわけではなかったが、とにかくシープ屋通りの名もない宿に引き返し、ここをバンコクの拠点にすることにして荷物を解くと、ようやく落ち着いた気分になった。
旅では様々な匂いとの出会いも待っている。辺りを漂うチーズの匂いや酢の匂い、どこか懐かしいろうそくのような匂い、そして一日中歩き回った後に感じるこの匂い。
それすべて大衆です。エアリズムには消臭機能付きもあります。ライフとウェア、ユニクロ。
TBS ラジオ公演ブロードウェイミュージカルワンス、ダブリンの街角でインコンサート。アイルランド・ダブリンの街角で出会ったストリートミュージシャンの男性とピアノを愛するチェコ移民の女性が音楽を通して互いに惹かれ合っていく姿を描いたラブストーリー。トニー賞8部門を受賞した大ヒットブロードウェイミュージカルワンス、ダブリンの街角で、13公演限定コンサートバージョンの初来日公演が決定しました。どうぞご期待ください。8月4日から13日まで渋谷東急シアターオーブにて上演。詳しくは公式ホームページをご覧ください。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口恐竜